さて今回はですね、井上公式さんと同本とシャオさんによる共に学用、総集版のパート2ですね。この記録を深く見ていきたいと思います。これ、お二人のいわゆる自分史なんですけど、単なる個人の記録というだけじゃなくてですね、教育とか、あと古代史、それから現代社会に対する、深い考察が詰まってて、非常に面白い資料なんですよ。
そうですね。個人の記録でありながら、その普遍的なテーマにつながっていくという。
まさに。なので、この個人的な記録の中から、こう、あなたの知的好奇心をくすぐるような何か発見とか、あるいは日常ともっと大きなテーマを結びつけるような、ユニークな視点、これを探っていきましょう。
はい。
まず、井上さんの記述で、こう、すごく印象に残るのが、ご自身の年齢と向き合ってるその姿勢なんですよね。
ああ、はいはい。
孔子の七十にして苦を酔えずって言葉ありましたよね。あれをこうご自身に問いかけたりとか、あと元気な高齢者の漫才コンビ、おぼんこぼんさん、彼らの活躍を見て、こう自分も頑張らないとみたいに感じてらっしゃるところとか。
なるほど。日常の出来事への視点がまた深いですよね。
そうなんです。で、そういう日常の観察が結局井上さんが長年考え続けてこられた教育っていうテーマにも自然とつながってる感じがするんですよね。
特に障害学習っていう言葉が、まあ、普通に使われるようになった中で、井上さんはあえて障害教育の重要性をずっと訴えてこられた。
ああ、障害教育、学習じゃなくて。
そうなんです。単に知識を得るっていうだけじゃなくて、人としてどう成長していくか、そのためのなんていうか導きとか他者との関係性みたいなものをすごく重視されてる。
なるほど。
で、それをこう理論化したのが縦横の統合理論なんですね。
縦横。
個人の、まあ、内面的な成長とか専門性を深める縦の軸と、社会とか他の人とのこう水平的なつながりですよね。横の軸。これを生涯を通じて統合していくのが大事なんだと。そういうユニークな教育観です。
はあ、なるほど。個人の深掘りと社会との広がり、その両方を統合していくと。いや、面白いですね。
ええ。
一方で、その現代社会に対する目線も結構鋭いですよね。大手芸能事務所とか、政党のニュースなんかに触れて、生者必衰、どんなに栄えたものもいつか衰えるっていう、あの理が現代にもこう息づいてるんじゃないかって指摘されてて。
そうですね。それもやはり個人の視点から社会の大きな動きというか法則みたいなものを見ようとされている。
なるほど。
そして堂本さんのパートに移ると、今度は視点がガラッと変わって古代史の世界に。
古代史ですか。
特に古事記とか日本書紀、まあ、いわゆる正史とされているものに対してかなりこう批判的に検討を加えてるんですね。
ほう。批判的というと？
例えば古代日本の大きな内乱だったとされる倭国大乱の解釈であるとか、
はいはい、
あとは九州の古代勢力の重要人物と考えられる大畑の染、この人物と初期の大和朝廷の天皇である開化天皇、この二人の関係性についてですね。
大畑の染と開化天皇、具体的にはどういう？
堂本さんの見方としては、これらの記述、特に危機の記述の中に、後の、まあ、大和朝廷中心の歴史観によって九州の勢力なんかがこう意図的に小さく見せられたりとか、あるいは史実とはちょっと違う形で伝えられてるんじゃないかっていう可能性をこう示唆してるんですね。
なるほど。いわゆる定説に疑問を投げてるわけですね。
まさに確立された定説に対して資料を丁寧に読み込みながら、いや、こういう別の可能性、こういう別の歴史の姿もあったんじゃないかと、非常にこう挑戦的な取り組みだと思いますね。
すごいですね。日々のこう個人的な体験とか考えから始まって、教育の本質の話になり、さらには古代史の定説にまで切り込んでいくと。卒業生との再会とか、あるいは YouTube みたいな新しいメディアが研究にどう影響するかみたいな身近な話題と、そういう大きな問いがすごく自然に結びついてるんですよね。
そうなんです。そこがこの記録のなんていうか豊かさであり面白さだと思うんです。
うんうん。
で、それらを通して結局繰り返し浮かび上がってくるのが、 幸せってなんだろうとか、人ってどう生きるべきなんだろうみたいな、もっと根源的な問いなんですよね。
ああ、確かに。
特に能登半島の地震のような災害とか、世界の紛争なんかに触れながら、幸せのあり方みたいなものをこう静かに問い直してる部分なんかは、読む側も、深く考えさせられますね。
本当ですね。一個人の記録なんですけど、普遍的な施策への扉をこう開いてくれるような力があるというか。
そう思います。
この自分史を読むと、なんか自分自身の経験とか日々の関心事も、ちょっと見方を変えればもっと広い文脈とか深い問いにつながってるのかもなーなんてこう気づかされる感じがしました。
きっとあなた自身の日常の中にも、そういうつながりとか発見の種ってたくさん隠れてるのかもしれませんね。
今回は学用とともにを通して、人生、学び、歴史、社会をめぐる、まあ個人的でありながらもすごく普遍的な思索の断片を探求してきました。日常の出来事から歴史の謎、そして現代の課題まで、本当に個人の視点が豊かに世界を映し出していましたね。
それでですね、最後にあなた自身にちょっと問いかけてみてはどうでしょう。もし今ご自身の自分史の一編、ほんの少しでも書き留めるとしたら、そこにはどんな出来事が記されるでしょうか。どんな発見が、そしてどんな問いがそこから生まれてくるでしょうか。そしてそのあなたの個人的な物語が、より大きな社会の流れとか歴史の流れとどんなふうに響き合っている、つながっているとあなたは感じますか。